ということでね、うん、まあやっぱり人間進歩がないといけませんね。
毎日ね、うん、何かをこう得ながら生きていくというね。
人類の進歩と調和といってね、あの日本万国博覧会ではそういうスローガンでやったわけなんですけども、うん、ね、1970年、
うん、
それから果たしても進歩してるのかと思うんですよ、
うんうん、どうしたんですか、うん、
いや進歩は難しいんですよ、うん、というのはね、うん、仮払い生産伝票っていうのがありましてね
急に身近な話になりました、
まあ会社に勤めますと、まあ、お金って、ね、経費使うじゃないですか、で、まあ、大体領収書を切って自腹で払って、で伝票を書いて後からそのお金をね経理の人からもらうというパターンが多くないですか、
うん、鼻を触らないでも
鼻毛がねなんか
話がねもうあの入ってこないんですよ。
AM1431 のせいかな、鼻毛がね
EM2.5 みたいに、
ごめんごめん間違えた。でね、生産伝票がね、
遺留紙か、
あそうなんですよ、うん、でね、たまにその金額の大きいものを買うときあるじゃないですか、
うん、
まあ、まあ、3万以上のもんとか、
うん、高い
ときだと、まあ僕のポケットマニーではね、うん、ちょっとカバーできない、
もちろん
っていうときあるじゃないですか、う
ん、お財布にはいつも1000円ぐらいしか入ってます、
まあ1500円入ってたら OK かなみたいなとかあるじゃないですか
31ですよ
で生産したこの間その仮払いでその経理から先にお金もらったんですよ、
うん、
というのはね、うん、サタデーミュージックエクスプレスの商品がね来週から変わるんですよ、
うん、お新しくなるんですか。
そうなんです、ずっとライト、LED ライト付きAM FM ラジオっていうのをねプレゼントしてたんですけど、まあ、来週何が始まるかをちょっとまあ来週お知らせするんですけど、うん、ニューグッズが、
うん、これは楽しみですね、
なんですよ、
しばらくラジオでしたから、何が来るのか。
そうなんですよ、うんうん、でその前はポケットラジオやったんですけどね、うん、でそれがまあその単価はまあいいんですけど
変わると、
うん、そうそう単価はいいんで、うん、まあ3万円以上するもので、うん、ちょっと僕のポケットマニーではお金がなかったんで、うん、マニーではなかったんで、
うん、
仮払いさっきお金もらって、うん、で僕がそれを振り込ん で、うん、で商品がまあ届いたと、で予想も届いたと、
うん、
でこれ生産しないといけない、
うん、
でそこで仮払い生産伝票っていうのを書くんですけど、
うん、
これがね毎回書き方がわからないんですよ。
そうなんですよ、
普通の出勤伝票は青い伝票で、うん、生産伝票は赤い伝票を書くんですけど、うん、その赤い伝票の書き方がね毎回わからない。
青い方はよく書くから覚えてるんですよ、
まあ、あれ単純なんですよ、誰にお金を払うかって言ったら僕だったらチェリーって書いて、
うん、
で金額書いて理由を書けばいいわけで、番組名と、
うん、
それも分かりやすい、
分かりやすいんですよ。
でも生産伝票の方はねなんかね入金額とか、うん、なんか生産額とか、うんうんうん、合計額みたいないろいろあって、うんうん、でここはゼロにせなあかんみたいな、なんかルールある、う
ん
う
ん、分かんない。
これがね毎回その経理のね女性の、スタッフの方に教えてもらうんですけども、うん、なんか毎回理解できてない自分がいてるんですよね、
あそうですか、その時は分かるんですよ、うん、その時はああなるほどなと思って書くんですけど、
いやその時もなるほどなんじゃなくてそう書くんやっていうのが分かってるだけで、その数字の持つ意味とその文言伝票に書かれてる言葉の意味がね、うん、よく分かってないんね
でここにこれ書けばいいんですよね、あはいはいって書いて、
そうそうそう、
なんか置いとくかなんとかすればいいんでしょうけど、うん、忘れちゃうんですよね。
そうなんですよ、
でまた聞きに行くっていう、
そうなんですよ、
もしくは一旦戻ってくるっていう、
そうで僕はそういう意味ではもう月末なんでね、生産しないといけないんですけど、
急がなきゃ
急がなきゃなんですけど、また聞きに行くのかっこ悪いじゃないですかこいつこの間も聞いてたなって一体何歳なんやって
全然覚えないな、
全然覚えないってなったらまたこれね、うん、ただでさえ悪い社内での立場がこれ悪くなるじゃないですか。
悪くないですよ。
だから、うん、今考えあぐねてると、その経理の女の子がたまたま来た時にこう聞けるように今机の上に伝票用意して待ってるんですよ、う
ん、待ってる状況、
大体フラッと来るじゃないですか、
うん、
お金配りに、
ね、自分のタイミングでは行かないんですね。
そうなんですよ、
うん、
それはだから僕の居酒屋とか回転寿司と一貫してますよ、
ね、うん、そこがチェリーさんの、
いいところですよね。
うん、ダメかも、
そこがあなたのいいところ。
よくない。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
WBS 和歌山放送和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃
教えてチェリー、はい、
はい、卒業おめでとうございます。ということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーをですね、中川とみアナウンサーの、マイペースなブログを毎週ご紹介しております
チェリーさん、そう、一個だけ聞いていいですか。
何なんですか。
ポケットから何か大量の紙束のようなものがはみ出てるんですけど、
これは、これマスクです。
あ、マスクか、
今花粉症の季節なんで、皆さんにね、マスクを配り歩いてるんですよ。
あ、優しいですね、うん、
当たり前じゃないですか。
なんだろう、番組表かなと思いました
番組表まだつってできてやがってないでしょ
この時点で
今日現在ではね、多分明日ぐらいすり上がってくるんで、ね、
うん、
中和印刷さんが持ってきてくれると思う、
うん、ね、
営業の人ダンディでね、
いいですね。
そんなことはいいんですが、さあまずは中川さん今週のブログは。
今週はですね、桜情報を載せました。
桜情報、
はい、もう今ねあらゆるところで出てますの で、
そうです、ね、
知ってるよっていう方も多
いと思う。でもこの週末ねいいじゃないですか。
ちょうどだと思いますよ、うん、ね。でちょっと前ぐらいにいよいよ開花かなという時に、うん、あちこち見て回ったんです、
はい、
たまたま行く機会がありまして、うんうんうん、で君井寺さん、
君井寺、う
ん、君井寺はね標本木がありますの で、
そうです、みんな注目してるからね、マスコミから一般の方まで、ね、
行ったらやっぱりテレビの人とか来てましたからね。
でまた副住職が、
その時は私が行った時はいなくて、
あ、なるほど、
で、
甘酒飲んで、
甘酒もねあるんですけど、
チケットもらって
あるんですけれども、まだ2輪とか3輪ぐらいの時で、う
ん、あれ5つ咲かなあかんのかな、5輪
5、6輪ぐらいでっていう基準があるみたいですね。でそこで気象台の方が判断をされ
る、うん、単眼鏡で観測してね、こうやってギーって ね、
ね、うん、何やるかなっていうのをね、そうそうそう、お話聞いたりとか、
はいはいはい、
でまあその標本木のところは、うん、それでまあ開花がどうかっていうのが決まるんですけども、はいはい、他にも桜というのがいろいろあって、
うん
うん、まあソメイヨシノだけじゃなくて他の種類もあります。
ね、
で和歌山城に行ってきましたら、
行ってきまして、
はい、しだれ桜がちょうど綺麗でした、うん、一之橋から
入ってすぐのね、はい、はいはい、
だいたいあそこ撮影スポットになるんですよね。
そうね、有名やもんね、うん、観光客の人が写真パシャパシャ撮ったりライトアップしたりとか
ライトアップもありますね。
いいですね、
うん、
でもう屋台とか出てた、
屋台がね、うん、その桜祭りが24日からスタートしてるんですけども、もう、ね、うん、その23日に行ったんですよ。
ほうほうほう。
そしたら初めて私、うん、屋台の区画を決めてる瞬間を見ました。
あ、そう、
白線引いてました。
あ、そう、
ここからここまでがその1みたいな、ここからここまできっちり測れよみたいな、すごいきっちりしてました。
そうよね、揉めたらあかんから
ね。そりゃそうなんですよ、それはそうなんです
けど、場所でやっぱり売り上げも変わってくるやろ
う
しね。
そういうことなんだなと思って、で去年と並びが、あ、ここは去年もこの辺だったなとか、
大体一緒よねあれね、
なんかあるんでしょうね、
ルールあるんや
ろ
ね、
うん、そういうのも見て、
いいですね、
うん、でね、お掃除されてたりとかした中で、うん、江戸彼岸桜という桜が、うん、その一の橋から入ってきて、うん、突き当たりを曲がるじゃないですか、
曲がります、ね、
曲がる手前というか、うん、曲がらずに
曲がらずにまっすぐ
反対側の方にちょっとこう目を向けますと奥の方に咲いてる桜なんですけど、これがもう咲いてました。
あ、ほんまに、
はい、あ、これ早いんだな。
ほんならもう金曜日の街角ステーションはもう和歌山城からで OK かな。
そうですね、うん、もう終わってるけど、
この放送では終わってるけど、
ね、どうなってるかを皆さんお聞きください。
やっぱりね、年度末のねラジオカーってね、どこ行こうかね、年度末とか年末年始そんなんね忙しいのにね、どこも出てくれへんで、だから
ご迷惑です。
そうそう、で出てくれるとこ行かなあかんやんか、うん、と思って
今もう桜でしょ。
桜やな、
ね、それと
はは
あと丘公園、
丘公園
もう、うん、ちょっと前から咲いてる。
あそこ桜なんかあったっけ。
あるんですよ、それは。
そうなんや、
ね、
滑り台しか知らん。うわ、怖って、
すんごい高い
直角行みたいな、
ギューンってなってるね、なかなかウォータースライダーでもやりません
よ。ないね、まっすぐもう下見えへんからえぐれてる、ブーンって。
でもね、ちゃんと多分安全は安全、みんな安全に滑ってますからね、
うん、ね、はいはい、
そこの丘公園にも桜が咲いてる情報を、うん、私タクシーの運転手さんに教えてもらったんですよ。
さすがタクシーといえば中川さんもね、
すぐ乗ります、
すぐ乗る、
大好きタクシータ
クシー協会のイメージキャラクターがなんかになれへんかなほんまに
大好きタクシーそうみんなで乗ろうとか、
そうそうそう、前はバスレポーターでしたけど次はもうねタクシーレポーターですよ。
覚えてました。
当たり前じゃないですか、あの時の中吊り広告まあどっかにあるんちゃうかな、二色吊りの、
ね、みんな乗ってますからね、オールスター勢揃い、
オールスター勢揃いでね、はい、
そのタクシーの運転手さんが、
う
ん、
教えてもらって岡公園いいよと、
じゃあちょっとすいませんと、うん、回っていただいてもということで
観光客みたいなことしてんな、
ちょっと後ろ回ってもらったんですよ。ほうほう。そしたら咲いてて、でその次の週に、うん、もう一回見に行こうと思って、うんうん、そのお城のついでにこう行ったんです、
はい、
そしたら三年坂通り沿いの方の、うんうんうん、遊具とかのもっと手前の、うんうん、そうですそうです、うん、
入り口の方
やね、入り口、そうですそうです、うんうん、入り口で隣に列車があって、
うん、SL? SL と、あと和歌山
奥にももう一つありますね、うん、
路面電車走って、うん、走ってないけど、
走ってない止まってるんですけど、
止まってるんやけどな、
でそこに一本桜があって、
あ、そうなん
や、ちょうど咲いてもう散ってる感じの、
へ、ね、じゃあソメイヨシノじゃない桜なん
だ。違うんですよ、で名前見たら春めき桜って書いてます。こういう名前なのかちょっとわからないんですけど、
大体 ね、毎年言うんですけどね、この時期に花見なんか行く暇ないじゃないですか
まあ、チェリーさんは特に忙しいから、い
や みんな忙しいやん、だってこの時期、中川さんは去年この時期グアム行ってたか知らんけど、ね、こっちはそんなもんグアムのグの字もなくないし、
センキュー
センキューって言ってたわけでしょ、ね、うん、僕は行ってないわけですよ、
サンキューしか言ってませんからね、
だからもうそれでもいいんやったらいいですけどね、
いや行きましょう、そこはね
行く暇ないって、
忙しいのを押して、うん、でも 行くっていうのがこの桜に対する思いですよ。
まあでも人多いのも嫌でね、あの座るとこないやん、うん、なことない
階段とかに座ったらいいんじゃないですか。
腰痛なるやん
じゃあビニールシートかなんか持ってって、
あ、まあね、
その辺で敷いていいとこに敷いてです
よ。そうやな、
うん、したらいいんです。
でまたええとこは人が押さえてるしなええとこで見たことないわ、いつもなんか遠くの方から
もうすぐもう愚痴。
いやほんまにでなんかトイレもないっぱいやし、食べるもんもなあれやしな、もう寒いやん夜は。ほんで
着込んでいったらいいじゃないですか。
寒いんや。
お酒を飲んで、
酒もなあ
美味しいからね、屋台でちょっとラーメン的なものも買ってですよ。
ほんまでもどうなんよね、この週末、まあ来週週末な、まあ、
今週末今日、
まあ、来週もいけるで、来週もいける、
来週ぐらいまで多分ね、来週まだまだ人いっぱいでしょうね。
結構ねみんなね、うん、遅くまでいけるよ。
いけますいけます、
毎年1日でもいけるもん、
うんうん、今は送別会か友達の集まり会かで今週ぐらいはこう行って、う
ん、あ
で
友達おれへん。
4月に入ったら、うん、友達いないのはあなたの問題ですから。
あなたの問題でしょ
あなたの問題でしょ、
テレフォン人生相談、
うん、ね、4日5日ぐらいはどうですか、うん、もう歓迎会ちょっと早めのみたいな。4
日5日ね、あ4月のね、
うんうん、とかでもいいです、
ね、それかまあ僕大人の遠足に参加しようかな、
ね、あ11日開催です、
ね、
ぜひお願いします。あ、締め切りがね31日なんですよ、
う
ん、もしよければ
興味のある方は総合観光さんね、はい、明日は休みです、
はい、
月曜日に電話していただいて、ね、
073-473-3000 番です。
すごい、
お願いします。
すごい、チラシを見ずに総合観光さんの電話番号をスラッと言ったさすがやね。7500円でしたっけ。
はい、そうです
ね、ニューツ姫さん行って
で天の里という山荘
で食事、
極上のランチをいただけるそうです。もう楽しみいっぱいだそう
で、僕ほんまこのツアー関係なくプライベートでぜひ行きたいと思ってるんですけど、ね、
もうぜひぜひね、うん、ご参加いただきたいなと思います。2人とか3人とか、ね、
そうですね、それは女性と行くのがいいんじゃないですか、うん、
ぜひ
女性の運転でね
女性の運転で、
僕どうやって運転するんですか。
運転はもうこちらね、乗っていただいたら大丈夫です。
そうですか、そう、まあ、そのツアーね、大人の遠足ね、
ツアーに行っていただけるんだったら乗ってください。
ぜひ行きたいですね、
はい、
ということで参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はーい、
ありました、
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 本当に、
はい、
どこに
ETC カードありました
会社でね、
なんかねホワイトボードに ETC カードありませんって書いてあって
それもう誰か分かっちゃうけど、はい、
なんか見当たらないみたいなことバーンとホワイトボードに書いてて、う
ん、123とか番号があるんですけど、
ああるんですね、
1のやつがないんです、
ないんですよね、誰も使ってないはずなのにって書いてて、うん、そうなんやと思って誰かな、どこ行った、なんか車の床とかにね落ちてんのかなとか思って、うん、で翌日出勤してありましたって書いてて、う
ん、ありました、
ありました、
ありました、
これもう誰が書いたか大体想像していただきたいんですけど、ね、って書いてて、一体この1日の間に何があったんやろ
すいません、私もすごい気になっちゃって、
月曜日の夜にはなかったのに火曜日の朝来たらもうあったんですよ、
あったんですよ、
朝近昼夕方来たらあったんですよ、何かなと思って、
ないないっていう話を、
水曜日にはもう全部消されてました。
そう、ないないっていうね、言ってた人が、ありませんって書いた人がね、
はいはいはい、
言ってたのでちょっと気になったのでね、
はいはい、
ETC のカードを使うときに使用報告の紙みたいなのがあるんです、
はいはい、台帳にね、
どこどこに行きます誰です、
はいはい、だから新宮に取材に行くので使いますチェリーって書くわけですよね。
で帰ってきたら返しましたチェリーっていう、はいはい、
まあ、まあ当然のルールですよね、
書くんですけど、
う
ん、
そうです、
それをこう見ていったときに、うん、ちょっと抜けてるとこがあったので、あ、この人かなと思って、
うん、
でその人に聞いてみたんですよ。でちょっと探してみると、もしかしたらっていうことで、
はあ、
あった、 ありました、
なるほど、
うん、
よかったって、
よかったと、で1日経ったし消そうと思って私が消しました。
あ、ね、それでいいと思います ね、
ね、そんな日常の一コマでございます、
平和な和歌山放送
です、ね、平和ですよ、
和歌人公開録音行われる、
あ、行きたかったんですけどね、もう行けなかったんですよ、
まあ、今日の放送で番組は終了したんですけども、
ありがとうございます、
第2第4、土曜日のね、
はい、
午後7時15分から放送してました、
若人
です ね、
のりちゃんと平松陽
一さんの、ね、
若人です、
けども公開録音がね先週日曜日に、うん、ブラックイーチを和歌山市本町のインターランケンさんでありまして、ね、
喫茶店の2階で、
はい、2階でありまして、お客さんが20人ぐらい来ましたかね。
おー、公開録音どんなことしたんですか。
漫才ですね、うん、だから番組で自由のキーワードを集めてそれを織り込んだ漫才をするという、
和歌山ナンバーワンの、
そうそうそうそう、うんうん、でまあ実際にそれを織り込んでね漫才やっていただきまして、
うん、
でちなみにその20人のうちの3人は前の日に打ち合わせがてら行った居酒屋の次に行ったお好み焼きで出会ったお客さん3人でした、ね
来て くださいよみたいな、その場で宣伝して。
ノリになって、うん、ほんまに来たっていう。
わ、嬉しいですね、でもね。
女性2人と男性1人です
か、ね。いやー、いい出会いじゃないですか。
ありがたかったですね。そういう方も含めての20人。
受けてました。
受けてました、受けてました。それはもう今日放送されたと思いますけど、もう今回そのためによくあの漫才で撮る前からでしょ、マイク。はい、サンパチマイク。そうそう。
棒がついてて。
そうそう。ね、四角いやつ、うん。あれをもう技術から借りまして。うんうん、もう2つ借りて。
2つも
借りて。で、もう使いやすい方に。あの、いろいろね、指向性って言ってマイクの音、声が取る範囲っていうのがまああるんですけど、うん、方向というかね、うん、それを切り替えてくれたのを2つ用意してくれて、
どっちがいいか
っていうね、やって。それも気合でやりました、ね。
あの漫才師の方が、はいどうもーって出てきて、あのマイクちょいって下げたり上げたりしますよね。
そうそういうスタンドでした。う
ん、あの、あれ好きなんですよ、
ね、でもあれね、普通の、うん、あの、ボーカル用のマイクスタンドではそういうキュッてのはできないですからね。うんうん、あれ、まっすぐしか動かないスタンド
からできるんですね。
で、上げるときもキュッと上がるんですよ。うん
ね、片手ですっとね。
そうそうそう。あれ、まあ、癖の人いますね。ね、漫才師の方、
ね。絶対触りますよね。
そうそう、キュッてするっていうね。うん、あの、実は先週のこれ推しはあのマイクで撮ったんですよ。実験してみようと思って。
試しに撮ろうということ
で。カワイアナウンサーで撮ってみたんですけど、やっぱりね、うん、なんか優しい感じの音色っていうか、あの、声色になります。ほわっていう。なんか隣で枕元でささやかれてるような。
あ、じゃあ、チェリーさんもそれで撮った方がいいんじゃないですか？
さ、それからですね。いろいろあるんやけどね。
どれ行きましょうかね。
つぼみかたし。
はい。
桜だよりの判断基準。
そうです。
もう開花するんやけど、まだつぼみかたし。
気持ちはね、はい、開花したいなっていうのがあるので。
電話して毎日聞いてるんですよ、あれね。K ディレクターのいたずら。
いたずらっ子でしたっけ？
先週のね、大久保ハッピーアフタヌーンのテーマがいたずらだったんですよ。
ああ。
で、さなえさんがハッピーアフタヌーンで披露。
うんうん。
清楚なお嬢さんなんですよ、とフォロー。
いたずらの内容は、まあ、お聞きいただいて、もちろん皆さんご存知かと思いますが、そう
です
。
で、清楚なお嬢さんなんですよとフォロー、うん、
確かに清楚なお嬢さんです。
まあそら、うん、認めたくない。
今日ネタ多いですね。Kディレクターネタ、
Kディレクターどう見ても花粉症なのに認めたくない。
1日で5回ぐらい言ってましたからね。そうそう、相当認めたくないんだなと思って。
相当認めたくない。
でもすごくしんどそうで、ハクション、ハクション、ハクション、ハクションなんですよ。うん、で大丈夫、風邪、
大丈夫じゃないよね、
花粉症って、この時期ね、風邪か花粉症か一応聞くんですよ。そうね、うん、どうしたのって言ったら、わかんないんですと。
わかるやろ、大体、
うん。でも、朝起きたら、もう鼻がムズムズして、もう涙が出てくるみたいな。
完全に花粉症です、ね。
それは花粉症だと思うよ、と言いましたら、うんうん、認めたくないと。
なるほど。
うん、強い口調で言われたんですが、一応病院に行った方がいいとお伝えしました。
僕も言いました。どうすかねっていうから、いや、パッチテストやって花粉症かどうか調べたらって、無言でしたけども。
認めたくなかった
んでしょ。認めたくないんでしょうね。
わかりますよ。
駿河屋復活。
はい。
駿河屋さんが ね、和菓子の老舗、室町時代から続くという550年ですか、
ね、すごい歴史です
よ。羊羹がね、有名なんですけども、はい、みんな命名に買ってきて、全社駿河屋に。
あのね、みんなでね、羊羹をそれぞれ買うっていう。
それぞれみんな買ってきて。
羊羹食べたかったんだ。
やっぱりね、美味しいですからね。
美味しいんですよ。
なんか日曜日定休らしいんですけど、明日は営業するとか。
そうなんです。
和歌山放送ニュースによりますと。
初めのね、日曜日ということで、オープンするそうです。ね、
元ディレクター、今デスクですけども、ものすごく熱烈取材してましたね。ありとあらゆるお客さんにインタビューしてたでしょ。先頭のお客さんにもインタビューしてたし、若い人にもインタビューしてたし、他のお客さんにもインタビューしてて、かなりの熱の入れようでした、あのリポートね。
実は私も、取材、はい、にちょっと訪れたんですけど、はいはい、すごい取材陣もすごかったです、報道陣、
ね、注目度が高いですね。私もちょっと行こうかなと、
ね、あれだけの行列ができたっていうのはそれだけね、うん、皆さん待ってたんだなって、
ね、まあ、普段からね食べて買いに行くのがいいかなと思いますけど、
うん、そうですね。
どら焼きあった？
どら焼き、三笠？うん、うん、三笠もあったと思いますよ。若浦せんべいもおせんべいもあったし、
あ、そうなんや、よかった。
うん、いろいろあとね、新商品もありました。
ああ、なんかね。
花つむじ。
はい、はい、スタジオに置いてあったんで、ヤンガ山本さんに渡しておきました。
うん、うん。
ヤンガさん、これ、新商品ですって。ほまーほまーって言って、
キープロッキン
って言いながら、って書いてました、ね。ヤンガさんも、いや、それが良かったよって言ってました。
ああ、
ね。お菓子も、お酒も好きですけど、甘いものもね、好きなんですよ、ヤンガさんね。
ね、
はい。ということで、お待たせしました。新編成はこうなるスペシャル。
じゃじゃ、
もうね、和歌山放送の新編成真正面から取り上げるのはもう
真正面から取り上げます、
この番組だけですよ、うん、まず大注目、僕たちの王道が30分拡大、
なんと1時間半番組になります。
毎週月曜日、これまで19時から放送してた僕たちの王道はなんと18時半からの1時間半番、
どんな感じになるんでしょうね。
これ担当者大変ですよ、これね。そして次の注目点ですが、ミュージックスケッチが帰ってきた。
やったー。ここからはっていうですね。
そうそうそう、はい、宮上アナウンサーも、ね、
まだ仕事中やでって
、そうそう、まだ仕事中やでって言ってね、うん、
大体全員仕事中やで、
そうそう、大体会社で、
会社でね、そうそうそうそう、仕事中やでって言いながら、
であと僕が一曲目何かかるか当てるクイズで正解するっていう。
もう流れが分かるんですね。、はい、すごいです。
今回はその辺ですかね、うん、ということで新編成スペシャル。
あ、終わり？
あ、違う、あとはですね、新編成のスペシャルとしてはですね、うんうん、あ、そうそう、のりちゃんと平松雄一の若人は終了したんですが、はい、新番組大波のビッグウェーブがスタートします。
やった、
はい、
ね、大波
のりちゃんがねやってる、のりちゃんいろんな漫才するの
するんで、
今回大波も復活するということで、
うん、そう、いろんなコンビありますから、
はい、
うん、
新番、あと使えるミュージックっていう番組があるんですけども、
はい、
これがですね、タイトルがミュージックプラスに変更になるんですかね、
はい、装いも新たに、
装いも新たに
お聞きください。
これ楽しみですよね。あ、まあ、今回の新編成はこの辺ぐらいですかね、話題としては。
もうちょっとあると思うんです
よ。もうちょっとある、
あるある、あるある
あるある
あるあるある
あるあるある今あ、アグネスのサニーサイドアップは6時から6時15分土曜日の。
そこもそうですけど、あとチータでマーチも確か時間が変わったとか。
そうですね、ということでヒルワイドが変わります。
そうなんですよ、
ですね、まあ、月曜と金曜は変わらないんですけども、うん、まず水曜日にですね、ニューパーソナリティが登場します。あ、時間なくなってきたな。応援団長直樹の前回水曜日、
直樹さんね、直樹さんです。
もう有名な方ですよ、
うん、
長く芸人さんやってまして、
ね、私
昔毎日放送やってたね、ゲットっち番組よく見てましたね、
うん、直樹さん喋りがすごい面白いです。
そうです。そして木曜日がですね、今井直美さん、
今井直美さん、はい、
KBS 京都でね長らく番組やってまして、ラジオファンにはおなじみの今井さんが登場しまして、盛り上げていくと。で、小田川さんはじゃあどうなるのかと言いますと、火曜日に移りまして小田川市のでお昼の番組を行うと、
はい、リクエスト
なんかね、たっぷりと、多彩なラインナップで、うん、お昼は聞いていただけるかなと。
曜日ごとに違うんですよね。
そうなんです、うん、そして、連続ラジオ小説もね4時からスタート、
はい、
それに伴いまして直談ではスタートが4時40分
になります。
なりますよね。あとは、和歌山を元気に紀の国和歌山国体和歌山大会市町村インフォメーションというのがね、
はい、
毎週土曜日の17時35分ニュース&スポーツの中で始まりますよね。
そうです。
この辺もまあ今年国体がいよいよ近づいてきたなと、
ね、みんなで盛り上げていきましょう。
そうです、大体そんな感じですかね。
うん、
注目はやっぱりミュージックスケッチ
ということはゴールデンナイターということですね。
そうです、ゴールデンナイターですよ、ね、ゴールデンナイターテレレレ、
あのね、音楽好きなんです。始まるときすごい好きなんです。
ということでございまして、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
お家でもパソコン自由に使いこなしませんか？和歌山放送カルチャースクールの初心者のためのパソコン教室、ただいま受講生募集中。40代50代はもちろん、60歳からでもパソコンを使いこなせるようになりますよ。パソコンの基礎の基礎から、わからないところは何度でも丁寧に指導します。時間は金曜日の午後1時半から。詳しくはファームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。